包括的継続的な生活困窮者の自立支援体制づくりを。畑井陽子。問い。生活困窮者自立支援制度は、生活困窮状態から早期に脱出することを目的としており、個々の生活課題解決に向けて、包括的かつ継続的な相談支援を実施するとともに、地域での自立支援などが必要となる。市は相談に来られない方のために積極的に働きかけてはどうか。地域で生活困窮者への自立支援体制を整えておくことは、災害時に行う住宅などの支援と内容が重なるが、市の地域防災計画の状況は、また家計の問題を丁寧に捉えることで、病気や DV などの課題が把握されることもあるため、家計相談支援事業に取り組む必要があると思うが、市の考えは、答え、民生委員、児童委員、地区社会福祉協議会などからの情報提供により、生活困窮者を把握し、相談窓口に結びつけるとともに、相談に来られない方に対しては、必要に応じて訪問している。地域防災計画では、被災により生活保護を必要とする方々が増えることが予想されるため、相談窓口の設置などにより、制度の周知や要保護者を積極的に把握するなどの規定がある。また、家計相談支援事業は、生活困窮者自立支援制度の任意事業の一つとして位置づけられており、可能な限り生活困窮者の相談支援員が対応し、関係各課や関係機関との連携を図り支援している。駐留米軍経費の負担増を受け入れないよう求めては、越川義明。問い。米国の次期大統領トランプ氏は、報道で、財政難などから米国は世界の軍隊や警察官をする余裕はないと強調し、駐留米軍経費は、米国が防衛している同盟国が全額支払うべきと述べ、負担増を受け入れなければ、防衛力の解消や駐留米軍の撤退も示唆している。在日米軍は、戦後占領軍が居座り続け、米国の都合で配置しているものである。在日米軍基地を抱える本市では、一日も早く撤退してもらいたいと考えるが、国に対し負担増の要求を受け入れないように求めないか。答え、トランプ氏が日米間の安全保障の枠組みを見直すことも辞さないような発言がされていることは承知しているが、現在の米国の安全保障政策を大きく変えることは難しいとの見方もある。今後、日米両国で在日米軍の体制が決められると考えており、厚木基地にどのような影響があるか注視していく。基地問題の解消は、空母艦載機部隊の移駐が航空機騒音の解消につながると考えており、引き続き確実に実施するよう、国、米軍などの関係機関への申し入れや情報提供を求めていく。他に、TPP が市民生活に与える影響について、スマートインターチェンジ用地取得の進捗状況について、寺尾上土棚線の北進についてを質問。子どもの貧困対策が周辺市より遅れている現状打開を。日本共産党、上田博之。問い。本市の子ども貧困対策は他の自治体より遅れている。子どもの医療費の無料化は平成29年7月から中学3年生まで拡充されるが、4月からの実施にできないか。就学援助制度の入学準備金は7月支給ではなく、すでに近隣市でも実施している制服などを購入する3月以前の支給にしないか。生活困窮世帯の学習支援では、現行の集合型を拡充するとともに、 訪問型の実施も必要では、また本市の子どもの貧困対策に対応する所管課は多岐にわたり、総合的に推進する部署がないと思われるが、主導する部署をどう位置づけているのか。答え、医療費助成は市民や医療機関などへの周知、被保険者番号の確認などが必要なため、平成29年7月の事業開始に向け準備している。入学準備金は他市との制度の違いがあるため、各市の状況を踏まえ、課題を整理し判断していく。集合型学習支援は、場所や定員の拡充を考えており、訪問型学習支援は、現時点での実施は考えていない。また、子どもの貧困対策は、生活相談など様々な機会の中で困窮状態に気づいた部署が主体となり、関係各課との綿密な連携による支援が重要であると考えている。他に、インターチェンジ開通後の交通安全対策を質問。生活習慣の変化に伴う健康づくりに向けた取り組みは、姿勢あやせ、武藤俊博。問い、我が国は生活環境の改善や医療の進歩により、世界有数の長寿国となった。しかし、急速な高齢化とともに、生活習慣などを原因とする高血圧症や糖尿病などの生活習慣病、認知症などの要介護状態になる方の増加が深刻な社会問題となっている。本市でも少子高齢化が進んでおり、ライフスタイルの変化に伴う生活習慣病や介護を必要としないための予防対策が必要と考える。国が定めた健康日本21では、国民の健康増進の総合的な推進を図る5つの柱を策定しているが、市では健康寿命延伸と健康格差縮小に向けどう取り組んでいるか。答え、本市の国民健康保険保険事業実施計画により、特定健康審査対象者で、生活習慣病リスクが高いと診断された方に対し、受診勧奨通知や保健師と管理栄養士の訪問による適切な医療受診と生活習慣病改善の支援を行い、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るよう取り組んでいる。平成28年4月、保健医療センターに市民自ら健康づくりの意識を持ってもらうため、健康度を測定できる5つの機器を導入した健康度見える化コーナーを開設し、操作教室などを実施して市民の継続的な健康づくりに向けた環境整備に取り組んでいる。他に、神崎遺跡資料館についてを質問。
一般質問とは、一般質問とは、議員が市の行政、一般事務全般にわたり、市側に対し、事務執行の状況及び将来に対する方針などについて所信を正し、あるいは報告、説明を求め、または疑問を正すことを言います。質問は、議会に上呈された議案とは関係なく、市の行政全般について認められるもので、議案に関する質疑とは本質的に異なり、質問には意見を加えても差し支えないとされています。また、議員主導による政策論議であることから、質問する議員はもちろん、受ける執行機関も十分な準備が必要であるため、通告制になっています。本市議会では、質問の方法、一括か一問一答を通告の際、議員が選択することになっています。議場では、1回目は登壇して、通告内容すべてにわたり質問し、2回目からは自席で行います。質問の方法、一括方式、 第1回目の質問は、通告したすべての質問をまとめて行い、再質問は必要なものをまとめて行う方式。再質問の回数は2回までとし、質問時間は50分以内。一問一答方式。第1回目の質問は、通告したすべての質問をまとめて行い、再質問は1問ごとに行う方式。50分の時間制限内であれば、再質問の回数は無制限。詳しい内容は会議録で。市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、市役所内、情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。市ホームページかアドレス http://www.kaigiroku.net/kensaku/ayase/ayase.html からご利用ください。なお、12月定例会の会議録は、2月下旬から閲覧できる予定です。議案はこのように審議されます。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出、本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、所管委員会に付託、審査を委ねること。委員会審査。本会議で委員会の審査結果を報告。報告に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。次に、委員会で審査をしないもの。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出、本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。いずれも市長に結果を送付。意見書は国、県など関係行政庁に提出。